僕と
私と
コーチング、
皆さんこんばんは。日本コーチ協会東北チャプターの笹崎久美子です。僕と私とコーチング、この番組はコーチングを学び広め交流し合う日本コーチ協会東北チャプターの会員が週替わりで出演して、仕事やコーチングとの関わり、コーチングの体験などを楽しく深くおしゃべりする30分のトーク番組です。本日が記念すべき第1回の放送です。皆さん最後までお付き合いください。この番組は日本コーチ協会東北チャプターがお送りします。はい、改めまして皆様こんばんは。日本コーチ協会東北チャプターの笹崎久美子です。先ほどもお伝えしましたように、この番組は私たちの会員同士で作る会員の番組なんですが、本日は第1回目のゲストとしてこちらの方をお招きしています。日本コーチ協会東北チャプター事務局幹事で全道祭にお勤めの福地仁さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、簡単にまず、ね、自己紹介ということでお仕事内容を伺ってもよろしいですか。
私の勤めている全労祭はですね、
はい、
保障の制御です。営利を目的としないで、
はい、
怪我や病気、自動車事故や住宅災害の保障を行う団体です。
はい、はい、福地さんのお仕事は。
それでですね、
はい、
私の仕事はですね、
はい、
この営業所、
はい、
仙台駅の近くにあるんですが、
ええ、
グリンボー仙台というところで、組合員の方のですね、
はい、
保証プランに応じた、
はい、
商品を、
はい、
まあ、提供したりですね、まあ、おすすめしたり、
うんうん、
あるいはこの今までの契約を継続の手続きをしたり、はい、まあ、そういうところで働いています。
お客様との窓口のようなセンターという認識でいいですか。
はい、そうですね、窓口ですね。
窓口、
はい、
ちなみにグリンボーというのは何かの略なんですか。
そうなんです。いいことを聞いていただきました。
やりましたね。
全労祭のカラーはグリーンを、
はい、
まあ、基調にして使っているんですが、
はいはい、
それから生活協同組合はレインボーといって、
あ、
七色の虹の旗を使ってるんですね、うんうんうん、
はい、
これを2つを掛け合わせて、
はい、
まあ、グリーンボーという造語ですね、
はい、
作りました。
生活協同組合。
そうですね、
うん、
ですから、まあ、営利を目的しない、みんなでこうお金を出し合って、
はい、
そして、まあ、営業してると言いますか、
はい、
事業を、まあ、営んでいると、そういう団体になります。
はい、はい、ありがとうございます。で、グリンボー仙台という建物ですか、センターっていう言い方で。
そうですね、センター、まあ、うん、営業所ですね。
営業所、はい、営業所さんですね、
ええ、
の中でまた突っ込んじゃいます。福地さんは一体どんな業務をされてるんでしょう。
そうですね、はい、私はですね、朝、何ですか、向井治の上りを立てたり。
向井治の上りを立てる。
はい、はい、あとは事務所の周りのそのタバコの吸い殻を朝拾って掃除をしたり。
吸い殻を集めてきれいにする、
そうですね、
はい、あとは。
あとですか、はい、あとは日中はですね、
はい、
まあ、その保証の相談の仕方とか、
はい、
あるいはもっとたくさんこう進め方とかですね、
はい、
そういうのをもっと頑張ってねっていう、そういう仕事をしています。
一番に上りを立てるのが一番なんですね。
そうですね。
朝からもしかしてお仕事考えてません。時系列でこうイメージされたとか、そういうことないんですか。
そうですね、大体こう時系列で自分何してるのかなと改めてこう考えた次第ですね。
はい、上りを立てて、灰皿を片付けて、はい、で頑張ってねっていうんですね、
は
い、
そうですね。
頑張ってねっていうのはまたどんな感じなんですか。
そうですね、やはりこうお客様にその、まあ、こういう何ですか、こういう商品に入りたいよ、
はい、
こういう共済に入りたいよっていうと、そこに、はい、行って頑張ってたくさん入ってもらってきてね。
それってマネージャーさんみたいな感じですか。はい、
そうですね。
なんだ、初めからそういうふうに言ってくださいよ。上りを立てるから、
ちょ
っ
と
分かりにくいななんて思っちゃうんですけどもね。
はい、
そうしますと、福地さん自身は直接お客様と接するということはあまりないんですか。
そうですね、
うん、
何か問題があった時だけ。
じゃあ出番がない方がいい仕事ですね。
そうですね、できれば。
できれば、確かにね。
はい、
はい、なんかこの冬は忙しかったと伺ったんですけども。
そうですね、2月に2回大雪がありましたよね、
はい、ありましたね、
あれで雪害 って言うんですが、はい、屋根に積もった雪で問いが曲がってしまったとか、うん、あとテラスに、うん、あの雪の塊が落ちて割れたとか、
はい、
まあ、こういったところを調査をして、はい、そして補償すると、まあ、そういうことがですね、たくさんありましてね、ですから土曜日曜とかもみんなで出て、はい、あの、うん、調査に行ったりしたんです。
なるほど、
はい、
だから勉強会欠席されたんですね。
あぎく
いやね、福地さんしばらくね、冬の間なかなかお目にかかれなくって。
そうですね、すいません。
ちょっと寂しい思いもしたんですけれども、はい、全国東北を飛び回ってらっしゃったんですか。
そうですね、あの、はい、東北を、私は、まあ、東北を飛び回ってたんですが、
はい、
あとはあの今年は東京の方も、
東京
山梨、うん、埼玉とか、
はい、
関東圏近辺も、はい、まあ、大きな雪害がありまして、
あ、
全労災だけで、はい、3万件を超える雪害ですね、
はい、なるほどね。なんかこう全労災と雪害って私の中ではあんまり結びつかないんですけれども、そういう、こう生活全般の保障も、まあ、サービスの中ということでいいんですか。
そうですね、
はい、
もう生命保険ですね、いわゆるね、はい、そういう分野から、はい、まあ、住宅の災害まで含めて、
はい、
全部担当してますね、いろいろ。
なるほど、
はい、
なんか新しい知識を得た感じですね。
あ、はい、ぜひよろしくお願いします。
ぜひよろしくですね、はい、ありがとうございます、はい、ではこの辺で福地さんのリクエストをおかけします。これビートルズ持ってきてくださったんですけど、お好きなんですね。
大好きです。
ありがとうございます、では曲はビートルズの All You Need Is Love、 愛こそすべて。はい、福地さんのリクエスト、ビートルズの All You Need Is Love でした。さて、次は福地さんの趣味についてお伺いしたいんですけれども、
はい、
趣味待ってましたという感じですよね。はい、
趣味ですね。
はい、そういう趣味です。
結構あるんですが。
そうなんですか。
まあ、この前一つはですね、
はい、
仙台国際ハーフマラソンに
やりましたね。参加されたんですよね。
参加しましたね。
さすがですね、はい、
もう清水の舞台から飛び降りる覚悟で。
毎年出てらっしゃって、その言い方はなくないですか。
あ、去年2回目なんです。
あ、そうなんですか、
はい、
ちなみに成績は、
成績はですね、
はい、
2時間12分ぐらいですね。
すいません、私分かんないので、それでどういう反応していいかちょっと分かんないんですけど、
2時間半が足切りですから、最後の方。
そうなんですか、
はい、
でも完走したんでしょ。
完走したんですが、
はい、
最後の方はちびっと歩きましたね。
ちびっと歩いたんで、あ、じゃあ走れたらもっと速いんですよね。
いや、走れないから歩いたんですね。
そうなんですか。
疲れて、もう最後は泣き泣き。
泣くんですか。
いや、まあ、それは冗談ですが。
だんだんこう福地節が炸裂してきましたね、
はい、
はい。マラソンはいつから始めたんですか。
仙台に転勤して4年半ぐらい前からですね。
きっかけは、
きっかけはね、会社の人に勧められたんですがね、
はい、
最初はあの1キロとか 1.5 キロのリレーマラソンを。
リレーマラソン、
はい、
うん、
まあ、1.5 キロだからということで、
はい、
まあ、走りたい、まあ、走ろうと。
それはリレーをして一人一人の距離が長いリレーのようなマラソン。
あ、そうですね、40キロ、まあ、40キロぐらいをですね、
はい、
10人とか。
ああ、そういうのがあるんですね、はい、
そうですね、
うんうんうん、
1人何周とかね、
はい、
そういうのがあって、それでデビューですかね。
デビュー、
はい、なかなか楽しいなと思って、1.5 キロぐらいならへっちゃらだみたいな、
へっちゃらだみたいな、はい、すごい今自信満々な顔をされましたね、はい、なんかサークルとか仲間はいらっしゃるんですか。
職場にあの陸上競技部があるんです。
陸上競技部、部員なんですね。
そうです、部員です。
普段はどんな活動されてるんでしょう。
普段は何もしてなくて。
そうなんですか、
はい
はい、
普段は何もしてなくて、
はい、
そういうリレーマラソンの時だけ集まって、
はい、練習は、
練習は各自命名。
命名、
はい、
ということはリレーマラソンでも大会があるんですか。
そうですね、あのリレーマラソンっていうのが何回かあるんですね、うんうん、仙台で。
仙台で、
はい、
あら、全然知りませんでした。
はい、面白いのはあの、はい、スイーツマラソンとかね、これもリレーなんですけれど、ゴールの前にあのお菓子を配る。
ゴールの前に、
まあ、お菓子を給水所でお菓子を配る。でそれを立ち止まって、
はい、
あのお菓子を食べて。
お菓子を食べるんですか。
水を飲んで、
はい、
で次の人にバトンを渡す。
それはこうタイムを争う気持ちのある競技なんでしょうか。
いや、タイムは争わないです、最初から。
争わないんですか。 はい、走ってることが楽しいぞみたいな。
そうですね、うん、健康のためにということですね。
そうなんですね、はい、あのマラソンの他にいくつか他にもあるんですか。
あ、そうですね、うん、囲碁将棋。
囲碁将棋以上、はい、
以上ですね
以上さっきの言い方だとたくさんあるような言い方だったんですが、はい、一応マラソン、囲碁、将棋、
そうですね、
を、まあ、楽しまれるということですね、はい、だんだん福地さんの人柄が見えてまいりました。はい、ではこの辺でまた曲に行きたいと思います。曲はバーシアのサードタイムラッキー。曲はバーシアのサードタイムラッキーでした。では福地さん、後半なんですけれども、はい、いよいよですね、コーチングとの関わりについてお話を伺うと思うんですが、はい、コーチングは、コーチングという言葉を知ったのは何がきっかけだったんですか。
そうですね、あと、はい、私は、職場 の、 あの研修担当の仕事をしていたことがあるんですね、はい、東京本部で、はい、でその時に、うん、研修を受けた新人とか、はい、あるいは新任の管理職がですね、はい、その時はすごくこう感動したとか、はい、よく勉強になったと感想文書くんですが、2週間ぐらいしてどうだったって聞くとですね、何にも覚えてなかったりするんですね。
です
え、そんなの勉強しましたっけとか。
悲しくないですか。
はい、あ、こうお金をかけてこれで本当になんか効果があるのかどうか、はい、それがねすごくこう気になって、でいろいろ調べたんです。
はい、調べたんですね。はい、
でそれでまあいろいろ勉強して、あ、コーチングでまあ定期的に、2週間に一遍とか声をかけて、はいはい、あの時どうだった、何を勉強した、うんうん、あるいはあの時決めた目標はできてるかい、うん、まあそういうようなこう質問をしてあげることで、はい、研修を思い出したり、はい、あるいは本人の力をこう引き出したりする、はい、まあそういう経験をしたんですね。
それは本当にコーチングという時間を決めて一人一人の方と面談をしたということですか。
全国的な会社でしたので、はい、電話をしたんですね。職場に電話して、
電話を、あら、そうなんだ。
で、
うん、
新任の課長さんに、うんうんうん、研修の後に、はい、今どう、
はい、
で、あの時の、まあ、勉強してね、はい、どういうふうに活かしてるとか、
うんうんうんうん、
周りの職員との付き合いどうなってるとかですね、はい、まあ、そういう話を、まあ、そうですね、2週間に一遍定期的に、
はい、
半年ぐらいですかね、まあ、9回ぐらいやって。
9回、
はい、
あ、長いですね。
するとやはりね、うんうん、電話を待ってましたとかね。
あ、話したいですね、
そうですね。
ね、
ですから課長さんっていうのは部下と、あるいはさらに所長さんもいますので、ちょうどこう厳しい中間管理職で、上には言えない、
中間管理職
はい、挟まれて、はい、で誰かに言いたい。
それをきちんとお話ししてくださるんですか、各校支店の皆さんが。
そうですね、はい、直接あの電話しますから、
はい、
あの携帯に、あ、すいません、携帯にかけ直してもらっていいですかとかね。
あ、で、別なところでこう話をしたりとか。
で、悩みを言ってくれたり。
はい。
でも目標を何とかやりたいとかね。
ええー。
とてもね、良かったなと思いますね。
皆さん変わりましたか？
変わりましたね。
どんな風に変わっていくもんですか？
そうですね。やっぱり最初は手探り、まあ、新人、特に課長さんなんですがね。はい、やはりあの自分の意欲はあるんだけれど、はい、部下がついてこないとか、うん、上司と反りが合わないとか、うん、まあ、そういう中でだんだん自分に自信を持っていくっていうんですかね。
自信ですね、自信を持っていくんですね、
はい、うん、やはりこう何度か話を聞いてるうちにですね、
はい、
あ、この人だんだん自分に自信を持ってきてるな、そしてこう職員に、やはり同じように職員にも聞くようにしてるんですね。
あ、自分がやってもらったことを人にもするようになっていくということなんですね。
そうですね。
ちなみにですよ、今思ったんですけど、自信を持っていくというのはどういうところで分かってくるものなんですか。
あ、声がね、明るくなる。
声が明るく、
そうですね。
うーん、
声の表情が変わるっていうんですかね。
それは電話でも分かるくらいなんですか。
うん、分かりますね。
こ
う電話を取った瞬間にパーッと明るい感じ、
パーッと明るい感じ、
ありますよ。
お、なんか素敵ないい話ですね。
そうですね。ですから、あ、なんていうのかな、まあ、聞いてる私もすごく嬉しいし、はい、ですからそういう時はどんどん話が弾みますよね。
実感オーバーしちゃったりしませんか、話が弾むと。
あ、そうなんですね。ちょっとオーバーしますけれどね、うんうん、まあ、それはまあ許容範囲で。
許容範囲なんですね。はい、業務時間中にコーチングのお電話をされるんですか。
そうですね、それはもう最初から組み立ててましたので、はい、了解を得てましたので。
なるほど、
は
い、 ということは提案も福地さんがされたんですか、こういうことをやっていこうという。
そうですね、私が提案して、で、まあ、実際にやって、なかなか効果があったと思いますね。
すごくその声が明るくなるっていいですよね。いろんな人がこう変化するところに立ち会うっていうのは喜びでもあるし、なんか幸せな気がします。
そうですね、ですからこうなんて関わった人が変わっていくのを見るのは嬉しいですね。
わかります、嬉しいもんですよね。じゃあところで今度今の職場では、まあ、ちょっと今お仕事が変わられたみたいなんですけれども、まあ、コーチングはどんなふうに生かそうと思ってらっしゃいますか。
そうですね、あの前半ちょっと話しましたが、やはり聞くということがとても大事だなと思うんですね、組合の方、お客様の方ね、ですからそこをもっとこううまくみんなに、なんていうかな、徹底できたらいいなっていうか、そういうスキルを上げて、あげたいなと思うんですね、一つは。
じゃあ会社でまた研修とかされるんでしょうか。
そうですね、そういう機会があれば、まあ、自分で作るんですが
自分でね、作るんですね、
作ろうかなと思ってます。
福地さんの研修面白いですよね。
ありがとうございます。
福地さんのタイプ分けはもう大好き大ファンですから。
ありがとうございます。
固定ファンいらっしゃるのはご存知ですよね。
何回かね、なんで何回も聞きに来るのかなと思うんですよね。
私もその一人ですから。
すいません、ありがとうございます。
なんかこうね、哀愁があって面白いんですよ。
そうですね、まあ、最初に私もタイプ分けって言った時には、なんかこうパターン化するのかなと思ったんですが、そうではないんですね。
そうではない。
たくさんこう広く広い、いろんなこう人がいろんな人がいるんだよっていうのをもう見抜い、まあ、なんていうんですか、理解する、その初めの一歩なんですよね。ですから、そのちょっと踏み込むとさらにこう広がっていくっていうんですか、人を見る目が広がっていく、こう理解ができるっていう、ですから何度も受ける、まあ聞きに来るのかなと思いますね。
そうですか、わかりました。大変いいお話が聞けたところで、いよいよ時間なんですけれども、では、この番組では毎回ラストの30秒に、その方から何でも好きなことの PR をお願いしようと思ってるんですね。ですので福地さん、今日は何の PR ですか。
私は事務局幹事ですから、トークチャプターの宣伝ですね。
さすがですね、ここで任務を全うされていくわけですね。では準備はよろしいでしょうか。いきますよ、用意、スタート。
皆さん、東北チャプターは日本コーチ協会公認のコーチングを学ぶ東北で唯一の団体です。コーチの資格を持っている方も、あるいはこれから勉強したいと思っている方も参加しています。現在会員は52名です。コーチングの基礎を、あるいは応用をですね、あるいは学びながらミニコーチングの経験もできます。ぜひ皆さんご参加ください。よろしくお願いします。
わー、すごいですね。ちょっとぴったりじゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございました。では、今日はですね、日本コーチ協会東北チャプター事務局幹事で全道祭にお勤めの福地仁さんのお話を伺いました。次回はですね、同じく会員の今泉陽子さんのお話を伺っていこうと思っております。皆様、第1回目の放送いかがでしたでしょうか。福地さん、いかがですか。
緊張しました。
緊張しますよね。
初めてですからね。
本当ドキドキですね。私もドキドキでした。いっぱい噛んじゃったし。でもこうやってね、会員の皆さんが自分のコーチングの体験を話してくださると、皆さんのためにもなるし、コーチングのこう広がりにもつながるんじゃないかななんて思いますよね。
そうなったら嬉しいですね。
もちろんですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではまた次回もこの番組をお楽しみください。この番組は日本コーチ協会東北チャプターがお送りいたしました。ではごきげんよう。さようなら。